はい、今回は映画の話しましょうシリーズということで、はい、先週もね映画の話しましたけども、今回は今泉力也監督の街の上で特集というところでねやっていきたいと思います。
はい、
今泉力也監督、まあ、好きでね、僕やっぱり愛がなんだのタイミングでやっぱみんな知ったっていうところは多いと思うし、
うん、
僕もあれですごい好きだなと思ったっていうところではあるんだけども、
去年なんやったっけ、あの頃とか
結構
ね、うん、いいっていう話を語られてた回とか、ね、
してるね、
あったしね、うん、アイドルの回で、
うん、そうね、うん、あれも力也さんの映画やし、邦画で言うと大久監督ね、大久明子監督の話とかしましたよね、
うん、
勝手に震えてるからって私を食い止めての話もしたしっていうところで、はいはい、邦画らしい邦画ってなんかあるやん、やっぱずっと面々と続く、
まあそうね、主にこの若者の人間関係みたいなものを取り扱ってるものね
みたいな、うん、そうそうそうそう、この今泉監督の直接的な師匠筋である山下監督とかもあたりからあるもんだとは思うんだけど、
うん、
でまあそういう作品の中で決定的な傑作だなと思ったのがやっぱ街の上で、で、
うん、
今ね、ネットフリックスで配信もされたというところなんで、これ見やすいタイミングでね、みんなに見てほしいなと思って今回取り上げたいなと思っております。この番組、心の砂地は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど、様々な物事について探求し続ける教養バラエティです。私、シャーク君です。
はい、そして私が寺田です。西武八木沢在住です。よろしくお願いします。
ということで、本日も始まります。心の砂地。
君は地球を丸くしたんだろう。わかるかい？迷わず。今日は
心の砂地。
はい、今作「街の上で」の映画監督である今泉力也監督の紹介をしたいと思います。
はい、
1981年生まれ、福島県で生まれているというところで、名古屋市立大学芸術工学部視覚情報デザイン学科卒業というところで、福島の生まれで大学はそういった、まあ、映像系のところに行ったんだけども一回諦めたというのがあって、うん、その後ちょっとこれが変わってて大阪の NSC に26期として1年間通うという。
はいはい、
時期もあると。
へ、
和牛とかかまいたちとかと同期になるんですけど、天竺ネズミとかもそうかな、うん、
あ、めちゃめちゃ黄金世代やん。
そうそうそう、あの辺の時期に行ってて、でもなんかネタじゃなくてやっぱり君は話が作りたいんだよねみたいなことをこうネタ見せとかで言われたらしくて、でやっぱこっちじゃないんだって言って大阪に1年間いたけど上京して、ニューシネマワークショップという映画学校に行き、そこから2005年頃から短編映画を撮影発表っていう感じになって、でその間、まあ、その辺りで、山下信弘監督と出会って演出補助とかなんかそういったところで、まあ、山下監督の映画に関わることとかをしながらいろいろ学んだっていうことはよくインタビューとかでもおっしゃってますね。
へえ、っていうかあれなんや、完全に僕東京生まれ東京育ちの方やと思ってましたね、勝手に。
まあ街の上で見るとやっぱすごいそういう感じするよね。
うん、そうなんや、東北で生まれて名古屋行った後大阪ってっていう全く東京を避けて通るかのような人生ですね。
あ、
まあその後は上京はしてるけどさ、
もともと東北の人で、まあ、東京出てくるみたいなのが、まあ、普通のパターンなんだけど、
うん、
東京にはいつか住むって思ってたらしくて、インタビューで言ってた。
ああ、じゃあ意識はずっとしてたわけだね。
そうそうそう、でなんかまあ大学は公立しかダメっていうのとかで、まあ、名古屋に行くことになったみたいなこと言ってて、大阪もまあ住んでみたかったみたいな、まあ、せっかく行くなら大阪の NSC 行こうかなみたいな感じで大阪に行ってたみたいね。
見てみたかったけどね、今泉力也が M1 の舞台に立ってるとこもね。
そのままな、
うん、和牛とかかまいたちとバチバチやってるとこが見てみたかった
けど、ね、確か
に。いや、
なんかな、ね、今泉監督ってさ、
うん、
あのそれ真空ジェシカのさあの人みたいじゃない、ガクじゃなくてさ、
あ、川北さんやったっけ。
そうそう、川北さんがちょっと今泉力也っぽいなっていう風に、
ちょっとひげ生やしてる感じとかね。
ひげ生やしてる、うん、まあ余談ですけども、あとね、あの上京してからは映画専門学校演舞ゼミナールの職員、なんか事務系の仕事をしながらやってたっていう感じらしくて、
うん、
でこの演舞ゼミナールとはかなり関わりが深くて、 結構初期の長編とかはこのエミゼミナールで行われてるワークショップから映画を作るとかいうところで長編映画がデビューしていくっていう感じの流れになってきます。
へえー、そうなんや。こういう専門学校で映画作りながらみたいな、うん、まあ、頑張り詳しくないけどそういうパターンなんですね、うん、まあ、結構街の上でとかやったら大学の映画作るサークルみたいな感じの、
はいはい、
大学生のイメージ強いですけどね。やっぱそうか、専門学校もあるもんな映画は。
うん、なんかだからそこがそういった授業とか俳優のとか脚本の学校もしながらも、うん、まあ、卒業制作みたいなんで作ってそういう風にまあ、何かしらの映画祭に出すっていうだけじゃなくてその、まあ、商業映画にできるような企画までもやってるみたいな感覚らしい ね、うん、
じゃあ映画監督としてはかなり基礎をしっかり抑えてきた方ではあるんやろうな、
うん、そうね、うん、勉強されてっていう感じで、まあ、山下監督との出会いとかもありながらっていうところで、
はい、
で、まあ、初期はかなり2005年頃とかだから、まあ、早い段階で短編自分で企画して撮られて映画祭出したりとかで、この辺なかなかちょっと配信とかも、まあ、やっぱね実習のもんなんでないんだけども、かなりの数撮られてて、長編映画作品13年にサッドティーという、まあ、脚本もこれ今泉監督ですでやっていて、これもさっき言っていた演舞ゼミナール学校ですねの劇場公開映画制作ワークショップシネマプロジェクトというのの第2弾作品っていうところで、このシネマプロジェクトっていうのを今も多分やってると思うんだけども、
うん、
カメラを止めるなって2017年ねめっちゃヒットしましたけども、はい、このプロジェクトから始まってるっていう作品。
あ、
うん、
インディーな感じだねやっぱり。
うん、そうそうね、まあだからそういうワークショップやって、うん、みたいな、まあプラスそこのオーディションとかもまあそのするだろうからワークショップ受けに来るのにね、それで、うん、青柳文子さんとか、まあ、僕たち世代だと人気のモデルのイメージが強いと思うんですけども、
うん、
が、出られてたりっていうのもあります。で、2本目がほおずきさんの姉貴というね、これはヤングエース連載の漫画を、映画化したやつですね。これ前野智也さんが主演してます。でこれは結構ね、まあ、原作付きでちょっと青春とエロがつながってるコメディみたいな感じの作品になってますね。
なんかちょっと今撮ってるのとは全然雰囲気ちゃいますね。じゃあそう考えると
、うん、ちゃうな。作品できる限り見たんだけども、やっぱりその今泉監督が脚本を書いてる作品と書いてない作品でやっぱちょっとトーン&マナーがやっぱ違うなという感じは正直していて、
はい、
撮り方とかはかなり家の中のシーンとかはやっぱ今泉監督っぽいなっていう感じするんだけども、
うん、
まあ、これとかがっつり漫画の原作があってっていう感じなんで、ちょっとそのサッドティーとかの時の雰囲気とはちょっと違うなっていう感じも見てたね。
あ、
うん、で、次がこれ僕初めて見た作品ですね、知らない二人という作品、2016年、これも脚本今泉監督です。でこれは日活が制作になってて、で当時、まあ、今もまた活動してますけど K-POP のニューイーストっていう K-POP グループあるんですけどのメンバーが3人出てるっていう映画ですね。また青柳文子さんも出てるんですけども、
うん、
でかなりこれはなんていうかな、だから不思議なんよね、その韓国の人たちが留学生として来てて、まあ、バイトしながら生きてるみたいな感じの生活を追ってはいるんだけども、なんかその片言の日本語で喋る感じと、
うん、
今泉監督の淡々としたこう風景を切り取っていく感じみたいなのが、
うん、
なんかこう絶妙なバランスというか、まあこれあんまり言ったらあかんとは思うんだけども、まあ、ホン・サンスっていう監督がいるんですけど、はい、の作品にすごいやっぱどうしても近いなと思ってしまう。やっぱその韓国の人が出てて、うん、この淡々とした感じのでっていうのと、
そうですよね。いや今泉力也の感想のラジオとかさ、ポッドキャストとか聞いたら、うん、何々っぽいみたいなさ評価をよく受けてる監督やな、
うん、
や
出るよね、
うん、
うん、
だから、まあ、言ったらサンプリング文化じゃないですけど、そういうのをかなり好きなものの影響が、うん、結構明確に出るタイプの監督なんかなっていうのは思いますよね。
どこまでそれがねどうなんかみたいな、あんまりねその直接的に言われてるやつとかには、まあ、自分で例えば今回だと街の上でだったら、
うん、
ジャームシの作品とか参考にしましたみたいなこと言ってるんだけど、意外とその辺なんかこうひょうひょうと交わしてる感じもあって、本当にこう好きでやってんのかどこまで意識してんのかみたいな、こういい感じに交わして喋られてるなっていうイメージが僕あって、
あ
どこまでそれがどうなんかっていうのはちょっと分からへんねんけど、
なるほどね。
これはすごいいい作品だなと思って、まあこれも群像劇なんだけど、まあサッドティーも群像的な劇なんだけど、
うん、
初め入門としてはぜひね 愛がなんだ以前だったらこの辺あたりから見てもらうのが一番いいかなと思います。で次がですね、2017年退屈な日々にさようならを、これも脚本今泉監督で、これも同じくですね、あのシネマプロジェクト演舞ゼミナールのワークショップから作った映画第6弾で、
はい、
なので基本、俳優さん女優さんとか、まあ、基本的にはそんなに有名な人は出てないんだけど、うん、まあ、松本まりかさんが出てますけど、
あ、
その松本まりかさんが出てるのはすごい、松本まりか力みたいなのがすごいんで、まあ、それはぜひ見てほしいんだけど、これちょっと長めで140分ぐらいあるのかな、
はあ、
の作品なんだけど、結構
長いですね、2時間
以上、うん、これもちょっと群像劇、福島の話と東京の話とみたいな感じが出てきますね、まあ、自分の、
そうですね、
そうね、
福島出身でね、
うん、うん、っていうところも出てきて、これもねすごいちょっと長いんですけどおすすめなんでね、ぜひとも見てほしいなと思います。
はい、
でその後ですね、パンとバスと2度目の初恋っていう作品で、これもね、山下健二郎さんとか出てる作品っていうのもまた撮ってます。でこの次がですね、まあ、みんな多分知ったタイミングっていうのはここだと思うんですけども、はい、愛がなんだ2019年、主演成田凌、岸由紀乃というところで、
はい、
まあ、ちょくちょくあの有名な俳優さんとは撮ってるんですけども、いわゆるその若手のど真ん中の人みたいなのと組むのはここが、まあ、初めって言ったら初めって言ってもいいのかなっていう感じですね。
そうですね、結構急に本当に有名な俳優がドカンと出てきたって感じしますね、
うんうん、まあ、成田凌出てるしね、うんうん、まあ、これでもあの若葉龍也さんねも出てるんですけども、
そうですね、今回の街の上で主演の、
うん、そうそう、でこれってすごい口コミでヒットして、まあ、そういうちっちゃいミニシアターだけでやって終わるっていう感じの規模の作品として作られたと思うんだけども、すごい広がってシネコンとかでもかかったし、当時これを見てどう思ったかみたいなのをね、さまざまな街角で聞いたなという印象があって
うーん、そうね、それになんかこの愛がなんだは同世代の女性からの支持率が圧倒的に高いイメージがあるかなって感じがしますね。
うん、そうね、
うん、あんまり僕愛がなんだについては男性の感想をそこまで聞いたことがないっていうぐらい女性の感想の方が多いイメージがありますね。
うん、絶対カップルで見に行ってはいけない映画まあよく言いますけど、こういう倦怠ものみたいなさっていうのって、そういう感じがある。まあ、この成田凌の演技がね、ほんと最高なんですよね。
いや、そうですよね。うん、まあ、今回も出てますけど、やっぱこういうね、役やらせたら成田凌って最高ですよ。
天才やね。本当に。本当に最高なんだけど。見返してて、その花束みたいな恋をしたがヒットする、なんていうかな、素地みたいなんて、この辺からあったなと思って。
ああ、うん、でも絶対そうやと思うね。うん、ここぐらいからこういう雰囲気のさ、ものやっぱ増えていった。イモジあるけどね、
うん、そうそう、最終さ、そのトップオブトップの菅田将暉有村架純で爆発するっていうのがさ、ちょっとこう、うん、悲しいとこもあるなとか思ってはしまったんやけど
まあもう本当に極まったとこまで行ったって感じが
するし、ね、そうそうそう、
なんかあそこまで行ってとりあえず一回到達した感じあるよね、こういう流れについては、
うん、とは思うよね、うん、うん、とか思ったりとかしていて、
まあ、それにまあ花束とかはさ、もう固有名詞とかまで出ちゃったからさ、なんか言ったらこの愛がなんだとか刺さってた世代の一個の終焉として描かれた感じがどうしてもあったけども、
うん、
まあでもやっぱ全然まあなんていうの、雰囲気としては大筋としてはなんかまあ近いのかなと思うけど、ストーリーとしては全然違いますよね、愛がなんだと、
ね、もちろんもちろん
花束ね、
この間にね、それこそ僕たちがやった大奥さんの作品群とかがあったりとか、まあ、私を食い止めてもあったしみたいなさ、うん、なんかそういうところもね良かったよねとかで、まあ、これはポスターがねすごい印象的だと思うんですけども、あの岸由紀乃さんがね慣れたようにこうおんぶされてるポスター、まあ、このポスターのイメージもやっぱ秀逸よね。
そうですね、うん、まあ、あとやっぱあの広告の映像というか、あのお風呂入ってるシーンとかさ、うん、なんかああいうところのやっぱ絵の破壊力みたいなのもやっぱすごかったよね。
そうそうそう、でこのおんぶしてるシーンはわざわざあの作ったらしくて、
あ、そうなんですか、
これはジョゼと虎と魚たちのオマージュらしいですね、言われてみたらあーってなるんですけど、まあまあそういうのもあったりとかしてます。まあ愛がなんだは愛がなんだでね、まあすごくいろいろ語ってる人もいると思うんで、その辺で割愛しますが、でその後ですね、アイネクライネナハトムジークという作品、これ三浦春馬さんと田部さんの主演で、原作は伊坂幸太郎となりますけども、群像劇、 とすれ違いみたいなさ、思いのすれ違いみたいなの得意やんか。
そうですね、
今泉監督は、うん、なんかその辺とその伊坂幸太郎の伏線と回収みたいな感じ、群像劇と伏線と回収みたいな感じっていうのが多分相性いいんじゃないのかなみたいな感じで話が来たんちゃうかなと僕は思ってるんやけど、
うん、
まあ悪くないんだけども、うん、その脚本を今泉監督がやってる時のミニマルな感じがちょっとこうちょっとちぐはぐかなと俺は思ってちょっと面白いんだけどめっちゃ。
なるほどね。まあなんか、うん、あんまりさこう露骨にロジックとか伏線回収とかしすぎるとさ、
うん、
まあ、今泉力也ってこう間とか余韻とかやっぱそういうところがうまい人じゃないですか。だからそこら辺との相性ちょっと悪い気はせんでもないですけどね。
ちょっとねパキッとしててね、そこがまあ面白いんだけど、なんかでも伊坂幸太郎原作の映画っていうのが難しいんだろうなっていうふうに思ったりとか、
そもそも、
ね、うん、これとかね結構あのロッキーオマージュとかね俺の好きなもん結構入ってないけどこううんっていう感じはあったりはしましたね。まあいい作品だと思うんですけどね。でこの後ですね、メローという作品、これは田中圭さん主演で、2020年に公開されてますと、ヒズという作品もね男性同士の恋愛を描いた作品でもありというのが2020年に2作公開されてます、
はい、
でメローは脚本も今泉監督ですね。で、2021年に入ってからも2本、公開されていて、あの頃が2021年、まあこれは去年の私の、まあ、ベスト3には入るだろうという、まあね、ハロプロのオタクの話をあの剣さんというねオタクの方が書いた漫画を元にして描いた作品で、もう一本が今回取り上げる街の上で2021年の4月に公開という感じの作品群となっております。でまあこれからもかなり、はい、作品撮る予定はいっぱいあって、まあ、2022年もねいっぱい作品公開が控えてるっていう感じではあるんだけども、っていう感じですね。
めちゃくちゃハイペースですね。
めちゃめちゃハイペース。1年もここ数年はねほんと常に2本ぐらい公開されるみたいなね感じやから、
19年以降ずっと2本ずつ撮り続けてますね。
すごいよね。まあだから完璧な売れっ子監督に今ねあのまあ愛がなんだ以降は完璧になってるって感じですね、
はい、
っていう感じの監督であります。でドラマとかもね撮ってまして、自己警察始めました2019年も撮ってて、これ第3話と第7話の監督やってますね、
はい、
うん、まあ自己警察シリーズはそういう、まあ、ケイラさんとかもやってたし、
うん、
なんかそういうね若手の監督とかちょっとこう映画の人を持ってくるっていうのがあって、これまあ大久監督の話してる時にも5話6話を大久さんが撮ってますなんですけど、うん、そこと並んでね今泉監督も撮ってますと、あとはこれもやっぱとかな、有村架純の殺球っていうね、これワウワウでやったドラマですけども、これも第2話と第6話、監督、第6話は脚本もやってるっていうやつで、第2話の方はね、まあ、やっぱり若葉龍也さんと伊藤沙莉さんっていうキャストと、うん、第6話は渡辺大知さん、
あれやね、渡辺大知とかかぶってくるんやな、やっぱ、
う
ん、その
そう大久さんとかぶってくるよ
ね、
そうね、かぶってくるとこもあるし、まあ、このね作品でこの後こう竹内涼真の殺球とか神木隆之介の殺球とか今後やりますけど、まあ言ったらこれ有村架純大喜利よね、このドラマは。有村架純が突然明日休みになりましたっていう体で演出を考えるみたいな感じのドラマで、まあ面白いんだけど、これまあもう本当に今泉監督でしかないそういうミニマルな話にはなってないけど、第1話と第3話が是枝さんがやってて、
はいはい、
ちょっと圧倒的すぎるんやんか、その是枝さんの作品が。
ああそうなんや。
うん、そうそう、是枝さんでしかないっていうような話になってて、これもね含めて多分いろいろ配信とかでも Amazon プライムとかでも見れるので、ぜひね、うん、監督ごとの演出の違いみたいなのもねあるんで、ぜひともね見てほしい作品です。で他は、MV で乃木坂って結構個人 MV ってやつを作るんだけど、一人の斉藤飛鳥さんをメインに一曲こう割と新進系の監督が撮るみたいな感じをやってて、それも今泉監督でかなりの作品5、6本あるかなっていう感じで、乃木坂の個人 MV みたいなのも撮ったりもしてますね。とまあ最近いろいろ CM とかいろいろも撮られたりもしてますけども、
はい、
この間のキングオブコント2021のオープニング映像演出もね、
はい、
なんかやたらかっこいいな、なんかあの白黒のやつやはいはい、はい、でしたけど、もうあれ今泉監督が演出してて、まあ、うん、 まあ、ジム・ジャームッシュのコーヒー&シガレッツのオマージュなんですけどっていうのも、まあ、そういう仕事とかもねやられたりとかもしてます、はい、
あの芸人さんが事前に喋る時の、 あの机座ってっていうところがオマージュっていうのでね、
そうそうそう、上からこう撮ってってやつね、めちゃめちゃかっこよかったもんなあれ
なんかやっぱり、うん、明らかになんかいつものキングオブコントとちゃうぞ感あるぞってなったもんねあれ、
うん、でもあれは結構いいね、なんかコント師とそのジャームッシュのオマージュみたいな、なんかこれあれ結構いい仕事の発注の仕方やなと思いながらね、
確かにあれが例えばなんか漫才とかさ、うん、R1 とかやったらあれだけど、やっぱそのコントっていうものでやってるからさ、うん、すごいなんかマッチしてましたよね、そうそうそう、コント師とっていうところでね、そうそうそう、
いやし、なんか今年結構そういうオフビートの感じの人多かったやんか。
ああ。
なんかちょっとウィットの、まあ男性ブランコであり。
空気感、
ね、あの感じとすごいね、合っててよかったね。
ああ、確かにね、うん。なんかちょっと、例えば5年前とかやったらもう結構露骨にボケとツッコミをそのままコントでやるみたいなのが多かったけど、
うん、
そういう漫才の熱量でそのままやる人ら多かったけど、今変わってきてるからね。時代に合った演出にはなってたかな。
なんかそこ本当ね、あれも、ああいう仕事も。まあだから、そういうに抜擢されるぐらい本当今もノリノリのね人ではあるって、うん、まあちょっとあんまノリノリっていう言い方がなんか合わんような作風の人ではあるんやけど
まあまあそうね、イケイケな感じではないからね、うん、
そうそうそう、でもそういうぐらいね、抜擢されてて今注目の監督でありますということは改めて言います。
はい、
でですね、次にですね、今泉力也さん、まあ、力也さんのねここが最高っていうところと、その後ですね、やっと街の上でここが最高っていう風なことを喋っていきたいなと思います。
お届けします、心の砂地を汲み解いて、このにしと今日の暮らしを最寄りエクパラス、東京が素晴らしい、でも今日は証のサイン場所、市内で演歌所、生活するには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやギザはできていく覚悟さ。
じゃあですね、まずまあちょっとちょいちょい言ってたんですけど、はい、今泉力也作品のここが最高ポイント、まあこれこの辺りからちょっと街の上での話のネタバレとかもねある、まあネタバレっていう映画でもないとは思うんだけどもとかも含むので、あの何もなしで見たいっていう人はここまででですね見ていただければなと思うんですけれども、ずっと通底してるテーマみたいなのっていうのが、言葉にできない他人に思う気持ちみたいな、なんかそういうのをこう、まあ、さっき寺田が言ってたような間とか、
うん、
雰囲気、まあ、それこそ映像でしかできない、こうなんか言ったら気まずい感じみたいなのを撮る天才っていうのが多分ずば抜けてある、自分に落としてうわこの感じ嫌やなみたいなところ、すごくその言ったら感情移入じゃないけどグッとこう見させられる感じがすごいある監督やなというふうには思うね、どの作品も。
そうですね、まあなんか街の上でとかは特にそれが露骨ではあったけども、うん、なんかそのここうまく言語化してるなってわけじゃなくて、言語化するんじゃなくてそれをそのまま映像化してるっていうか、だからなんかその、うんうん、うまく喋れてないとことかぐちゃぐちゃってなってるとこもそのまま映像化してるっていう感じじゃないですか、
うん
そうね、うん、だからなんかよりこの生感みたいなのがあるというか、
うんうん、
だからなんかそのそういう意味でなんか結構そのまあセリフ回しとか、まあそれちゃんとそのフィクションっぽいとかは当然あるけれども、その一方でなんかすごいリアリティがやっぱある、なんか僕らの生活を撮られてるかのような感覚もあるっていうところがなんか一番すごいところかなと思いますね。確かに、
うん、日常会話の精度が異様に高いっていうか、
うん、そうね、
まあ、でも映画やんか、そういう意味でこうダラダラ喋ってることを聞かされたら映画じゃないんだけど、しっかり映画のキャラクターの人たちの会話として成り立っていて、かつすごく言ったらリアルだなっていう感じの空気と会話がなされてるっていうところが多分まあ一番のストロングポイントだと思っていて、
そうですね、
うん、なんかそういうところをまあいろんな象徴とさ、そういうことを表すための演出いろいろされてるんだけども、やっぱり多いのはあのツーショット2人がこう映ってて長回しでずっと会話を見せていくみたいな、ちょっと引き気味でカメラが寄らずに撮っていくみたいなさ、
はいはいはい、
っていうショットがやっぱ多くて、なんかよくあるのがその部屋、まあ部屋の中で話すっていうシーンがすごく多いんだけど、今泉監督の作品って、
うん、
部屋の角にカメラを置いていてちょっと斜めにこう映すっていうさ、
あーはいはいはい、
うん、でまあそのカメラがちょっとゆっくりグッと動いたりとかで、第三者が来たらそこにちょっと合わせてちょっとカメラが動いたりとか、話のそのカットを割って、そ その顔だけがアップでパンパンって切り替えるんじゃなくて、ずっとこう、言ったら観察系だよね。
ああ、
うんうん、守護霊みたいなところにカメラがあって、なんかその聞き手とか、その第三者とかも一緒に映ってるみたいな。だからそこが映されてるから、すごくこう、気まずい、その空気感がビンビン伝わってくるっていう
かさ。あ、そうね、うんうん。だから下手にさ、この話してる人の表情をパンパンって映さへんっていうのはさ、まあ、言ってたけど、うんうん、あるからさ、この切り取られ感、空気がほんまにそのまま切り取られてる感じがすんね
ん
よな。
うん、そうそうそうそう。で、要所要所でさ、カメラグッと寄る時もあるんやけど、でもなんかそのずっとこう気まずい感じが引っ張られる感じでこう映されるからさ、まあすれ違いって言葉は冒頭からいろいろ言ってるんだけども、言ったらコミュニケーションの不全っていうものがやっぱすごく立ち上がってくるみたいなさ、
うんうん、
ところがあって、僕が思うのはその東京03のコントに多分一番雰囲気が近いかなと思う。
あー、なるほどね。3人の関係性とかたまによくわからん時あるもんな。友人なのか、そうそうそうそう、同僚なのか、幼馴染なのかとかさ、ただコミュニケーションが進んでいってて、ああこの2人はこういう感じなんやねみたいなのが分かっていくっていうね。そうそうそう、うん、
なんとも言えん関係みたいなさ、全員が気まずい感じの関係になってるみたいなさ。
そうですね、
うん、
なんかでもそういう関係性ってさ、言ったらそのあんまり名前がついてない関係性というか、
うん、
そのあたりってさ、なんか学生時代とかって基本まあ学生同士の友達やから、なんかそこに明確にちゃんと名前がついてるんですけど、うんうん、なんか社会人になってこの例えばなんか知り合いに連れられて飲みに行ったりとかさ、なんかそういう関係が増えてくると、どんどんなんかその距離感がよくわからん人増えていくなって思ったんですよね、
うんうん、
社会人20代中盤から後半ぐらいにかけて。だからなんかすごくその今の自分の年齢から見てもすごくよくわかるし、事実今泉力也さんの映画ってそういう年齢層が主人公のこと多いじゃないですか。だからなんかすごいよくわかるんですよ。あ、こういう関係性になるよねこれぐらいの年齢ってっていう。
そうだね。なんか今回やろうと思ったのもなんかその感じ、まあそれこそ上の0年代のそういったこう若者の群像劇みたいなんで、まあ、傑作青春映画みたいなのあって見たりしてたけど、やっぱり世代が上の人の青春やなっていう感覚がしてた俺は。ティーンとかがない時に見てたけど、でも今泉監督の映画はこれは多分10年経っても20年経っても30年経っても俺たちの世代の青春のこの何とも言えん感じってこの人が映画にしてくれたなと思って、だからこそ今の段階で言わなあかんなと思ってやりたいなと思ったみたいなところもある。
確かにね、うん、でもなんかさ変な話、今泉力也でもう41とかか今年で、
うんうん、世代としては僕より10歳上だね
じゃないですか。だけどなんか僕らぐらいの年齢に一番ビタッとハマるものを撮ってるっていうのなんか、
うん、
ちょっとどうやってんのって感じあるけどね。
あそうだね、
うん、
すぐその大和裕樹監督とかがあの撮った映画とかってあのすごい10代のこう暴走する感性みたいな、もうあれはあれですごいフィットする感じがあるんやけど、は世代が一緒やからなんとなく理解できる部分があんねんか、それって。
はいはい。
でもそうだね、な10個上やのになんかこんな覗き見されてるみたいな感じが、まあだからよく見てるんだろうね俳優とかのことをっていうところなんだろうね。あ
ー、なるほどね。
うん、そうそうそう、なんか体験とかは自分をネタにしてるっておっしゃってるけども、そこをこう覗き見する監督みたいな、なんか若葉龍也さんが、まあ、すごいみんな笑ってるけど一人だけめっちゃ冷めて見てるとかいうやっぱすごい緊張するみたいなこと言ってたんだけど、なんかそういう、まあ、カメラの置き方とかもやっぱそうだし、そういう観察力みたいなのがめちゃめちゃあるんやろうなっていうふうには、まあ、そういうタイプの監督なんだなっていうふうに思うね。
なるほどね。
うん、とかで、まあ、あと品質するモチーフとしてはやっぱ部屋の中っていうのがやっぱすごくあるんだけど、あとまあ公園とかもね、なんかこう集う場所みたいなのよく出てたりするんだけど、
はい、
カーテンが開かれててそのレースのカーテンだけかけられててそこからの光みたいなのを背にするっていうショットが、まあ、毎回出てくるんやけど。
あそうなんや。そうか。
そうそうそうそう、ぜひ見てみてくださいこれ、
はい、
そうそう、まあみんなよくやるんですけど部屋の中のショットっていうのは、うん、まあなんかそれすごい好きやな、今泉監督的になんか使うモチーフなんだろうなっていう風に思ったり見てたりしてますね、うん、
は
あ、じゃあ次のパートでですね、具体的に街の上でについてここが最高っていうところを喋っていきたいなと思います。
心の砂地。
じゃあですね、今回ねタイトルにも掲げてる街の上でについてですね、ここが良かったなっていうところを喋っていきたいなと思うんですけれども、
はい、
先にあらすじ言っときますか。一応ね、下北沢を舞台に古着屋で働く荒川青と彼を取り巻く4人の女性による青春群像劇。青に別れを告げる川瀬ゆき、青の行きつけの古本屋の店員田辺冬子、青を自主映画に誘う監督の高橋真知子、青と親しくなる映画スタッフ上条伊波、彼女たちと出会ったことで青の日常にささやかな変化が訪れるというところで、まあ、公開2021年になったんだけど、これ2019年に撮影で、19年には完成してたっていう作品です。脚本は今泉監督と、今回漫画も映ってましたけど、漫画家の大橋博之さんと2人で脚本やったという感じらしいです。で、キャストはですね、荒川さんが深場龍也、川瀬幸役を星萌香、田辺冬子を古川琴音、高橋真知子を萩原みのり、ジョジョイハ役を中田聖奈さんがやってます。友情出演で間宮武史役を成田凌さんがやってて、でこの間宮っていうのは、あの間宮祥太朗さんと成田凌さんがすごい仲いいらしいのね。
はい。
で同時期にやってた、大和由紀監督のホットギミックガールミーツボーイっていう役で、間宮さんが、成田凌って書いて成田つなぐっていう役名だったのね。
ああ、それとこう入れ替わってるんや、
う
ん、テレ
コミックというか。そうそうそうそう、うん、なんか本当は初めから成田凌役で成田凌っていうふうにしようと思ったらしいんやけど、うん、なんかちょっとあれかなと思って、それも見て、あ、じゃあ間宮くんでみたいな感じで間宮ってなって
じゃあこれ、まあ、下のような名前は一応間宮、
そうそう、
たけしにはなってるけど間宮祥太朗っていう、
そうそう、っていうことらしいですね、
本間はね、
うん、うん、本間はねっていうところで、まあそんなネタもありつつもですね、全部が最高の、まあこのいろいろ挙げた名前全員の俳優がキャリアハイなんじゃないかっていうぐらい最高の演技してるっていうのが、まずこの映画の最高っていうのはあるよね、
うん、そうですね。
でまあ主人公のなんといっても若部龍也さんの演技、まあ、この人、まあ、めちゃめちゃ演技うまいなと思うんですけど、どの映画見てても友達にいそう感がありすぎて、
うん、
なんかあんなに綺麗なさ顔してるはずなのに、なんかあの髪型とかあの服の感じでこうなんかね、そういうちっちゃい感じにしてるのがすごくいいな。
いやーすごいよね。僕あんまりさ、その若葉さんの普段の写真とか見たことがなくて、俳優さんの名前でググって画像検索してみたら結構イメージが違って、なんか普段はもうちょっとこうなんやろうな、ひげ生やしてさ、もうちょっとこうワイルドって言い方おかしいけど、
男前の人ですよね。
そうそうそうそう、
ね、
やのにこの街の上ではすごいなんかこのちょっとダサい感じのイケてない感じになっててさ、いやすごって思った。
うん、すごいよね、うん、
その演技力がね、うん、
うん、愛がなんだの時はもっとこの情けない男の子感がまたちょっと違う感じでさ、いいやつなんやけどなみたいな感じがそれ出てたのが、
うん、
なんかね今回はまたこの全然違う感じになってるっていうのがいいし、うん、なんかな、あの喋り方とか、あ、いや、いないですねみたいな、なんかあのなんかこう感じとかすごい見たことあるなっていう感じの絶妙の声の小ささみたいなのもあるし、まあ、演技、うん、まあ、今回多分その噛み合わない会話っていうのと、まあこう言ったらこうすれ違っていくっていうことの、今まで今泉監督がやってきたところの、まあ、結構集大成みたいなさところに至ると思うんで、はい、だからもうそこのコアの部分だけやったって感じがするのね今回。他ってもいろんな要素があっていろんなことを複合的にやっぱ映画だからやってたと思うんだけど、まあ、下北沢だけで撮るっていうところで、そこの街の特性と群像劇っていうのだけでこうキュッと絞ってるから、この作品がすごく傑作たるゆえんになってると思うんだけども。
そうですね、いやだから、うん、まあこれって言ったらその町の人たちやし、まあこの映画の大筋としても言ったらその文化として残っていかない人たちを、うん、描いてるわけじゃないですか。
うん、まさしく、
うん、じゃないですか。だからなんかもっと尖ったことをやるとしたら、ほんまに日常だけをさ、こうバンバンバンバン流していくこともできるわけじゃないですか。なんか何でもない映像をただ繋いでいくだけの映画としても撮れるけど、でもなんか ちゃんとこう大筋のストーリーとしてはしっかりあるし、笑えるシーンもあるし、でも、うん、途中でこうすごい豪華にあの会話のシーンをもうワンカットで撮ったりとかするわけじゃないですか、うん、なんかそれが混在してるのがすごすぎて、なんかちゃんとこの映画の言いたいことが汲み取れるじゃないですか。ストーリーガチガチにあるんやけど、こういうワンカットの何気ないシーンを撮りたかったんやなっていうのをちゃんと伝わってくるっていう、うん、
そうね、
うん、
言ってるのってやっぱあれやな、最後のあのイハとの2人で話す15分のシーンとかよね、あの白い布をこう広げたりするシーン、
うん、
そ
うですね、うんうん、まあそこはあそこほんとすごくて、あと僕あのジョージョイハ、うん、この人がすごく不思議やったのは、この人めちゃめちゃ関西弁なんですよね。
そうそう関西弁なんですよ唯一、
うん、で多分ちょっと兵庫の方の関西弁なんじゃないかなと思うんですけど、
うんそうやな、
確か出身が神戸の方とかじゃなかったかな、うん、だから僕めちゃめちゃ多分近くて、聞いてきた関西弁と近くて、うん、っていうなんかこの人が出てきてから急になんかこの急に友達が映画に出て入ってきたみたいな感じ。
そうな、わ、
うん、
かるわ。やっぱね、僕たち関西出身で、それこそ大学の時とかに出会ったあのね友達の喋り方やなっていう感じがすごくするね。
いやそのまんまやんなこれ、うん、なんかそれがすごく面白くて、僕なんかそのここに出てくる人たちって当然、まあ、さっきおっしゃってたみたいにあの若葉さんのその演技めちゃめちゃリアルっていうのある一方で、ここはちょっとフィクションっぽいなっていう喋り方が何点かあってあるかもしれないですけど、シティカントリーシティあっての会話あるじゃないですか、
はい、ソカベさんの店ね、
そうそうそう、でお客さんがあの映画のタイトルを間違えてるっていうところで、
うん、
あのアメリカの友人っていう映画をアメリカの友達って言ってたっていうシーンがあるじゃないですか、あの時に全然会話の流れに関係なく友人ってだけ言うじゃないですか、でえはい、え何って聞き返して、いやいやさっきのお客さんがアメリカの友達って言ってたけどあれ友達じゃなくて友人だよねみたいなさ、この関係ない単語だけを投げるっていうシーン結構 あるんすよこの映画の中で。例えばあのさっき言ってたジョージョイハと2人で喋るシーンとかも、若葉さんの方が長いのって急に聞くシーンあるんですよね。
はいはいはい
はい、で、え何がって言って、下北沢住んで長いのみたいな、この絶対そういう会話僕らしないじゃないですか、この急に会話と関係ない単語だけ投げて絶対伝わらへんから、なんかそういうのってすごい言ったらそこは僕はちょっとフィクションっぽいなって思うんですよ、いい意味でね。で、この映画のいいところはそのリアリティのあるところとフィクションっぽい会話がすごく自然につながれてるってとこがいいと思うんですけど、そういうちょっとフィクションっぽい会話の中に急にこの中田聖奈さんのめちゃめちゃ友達の関西弁が入ってくるもんやから頭がバグるというか、
はいはいはい、
すごい感覚になるよね、ほんまのシーン、
うん、基本すごくこう間を大事にされてるし、やっぱゆっくり喋るし、こうさすごい集中して聞くやんか。でその中田聖奈さんが出てくるまではそのそういう感じで聞いてたんが、中田聖奈さんが急にそういうのほんま関西弁のテンポでポンポンポンポンって入ってくるから、うん、そこでこうドライブ感が全然変わるんよね。
そうですね、いや、
うん、
急に映画の雰囲気変わるもんね、結構あそこでね、うん、
だからあの人がこう持ってっちゃう感もあるよなやっぱな最後は、
うん、いやしかもなんかあの話題のさ温度感とかもリアルやねんよな、なんかなんか急にあの恋バナの話を振り合うところとかめちゃめちゃリアルじゃないですか。
はいはいはいはい、リアルだね。
そっちはどうなんすかみたいなこの言い方とかさ、
なんかねそんなに親しくないそのまあお互い多分もしかしたら恋愛対象なのかもしれないっていう時の会話の精度っていうのがすごいよね。そうそう
そう、なんかこう当たりなんとなくこう言いたくないことは避けて話して、その後にいやこっち話したんだかそっちはどうなのみたいなさ、
うん、
あの距離感ほんますごいリアルだなと思
って、ね、なあれをこう長回しで見させられるからな余計感じるよね。なんかそのなんかもうちょっと見たくない感あるやん、そのなんかうわ恥ずかしいのかなんかこう気まずいのか、なんかその辺もこうぐちゃっとなってる感じがいいんだ。
いやそうよね、ちょっとこれは褒め言葉ではないのかもしれないけど、
うん、
僕映画館で見んくてよかったなってちょっと思ったもん、
まあ、
配信で見たから、
ね、
ちょっとさ、うん、大勢の人とあれ見たら僕絶対恥ずかしいから、
気まずかったなあれを見ながらね チクチクつったつったつった
ここ吸うなヤギサワここ吸うなヤギサワここ吸うなよ
その4人ね、あの女性のキャストが出てきますけども、星もやかさんと古川琴音さんと萩原みのりさんとさっきの中田聖奈さんとっていうところで、なんかな、それぞれがいいポジションでいい感じに100位相感を出してるんがやっぱすごいなっていうのは思っていて、
そうね、
そうね、
萩原みのりさん、
萩原みのりさんのなんかあのさ、ああいう、言ったら若くて20代で映画とかを作ったりとか、まあ、僕たちだったらバンドやってる人とかが多かったけどの、あのこう何も話にはさ、そのトゲみたいなそんなないんやけどさ、なんかこうちょっと怖いな感
ないや、わかるわかる
なんかちょっと絶妙よな、あのなんか髪型とか服装とかもあるんやろうけどさ、
敵に回したくない感というかね、
あるよな、なんかこう本能的にさ、あ、こういう人は怖いぞと、
そうね。で、あの最後に古川琴音さんと話すシーンってさ、 あそこすごくない、ほんまに、え、なんなんすかみたいな笑いながらいやー、でもなんかさ、あそこって絶妙だよほんまに。でも確かに、その映画として必要じゃない部分は消すっていうのは別に間違ってはないことやん、許可も取ってるし。だから何なんすかっていうのは分かんねんけど、まあでもなんかこの映画としてそういう文化になるものをだけを残したら残らないものたくさんあるよっていうカウンターの部分をまさにこの古川琴音さんが言ってるわけで、なんかあそこが一番やっぱ重要なシーンなのかなと僕は個人的に一番思ってるんやけど。
そうだね、
や
っぱそのしかもあれってそのこの映画のね、上映とかもメインでやってるその下北沢のトリウッドので入り口出口の真ん前でやるっていうところがさ、映画から出たところで そこの物語から出たすぐのところで言うっていうのがまた象徴的であったりもするしね。
そうですね、
スクリーンを出た後の話、すぐ出たそばでそういうことが繰り広げられるっていうのもあるし、
確かに、ね、
まあそのそういう、まあ映画にならない人が主人公であるっていうのがさ、まあテーマであって、まあそれが若葉さんでありその映画にならないもんでもある、まあそれはそのかなり大きく言ったらもうそれは生命の肯定でもあると思うんやけど、でもそこをこうちゃんとこう映画内でそのテーマだけ最後投げられるもまたそれはそれで気分がいいんだけどさ、こうちゃんとこうねじらせてるとこがいいね、あの辺ラストのあの辺でさ、そこそういう萩原みのりさんのああいう話も出してっていうのがさ、
そうよね。だからさ、なんかあの最後に、まああいう会話があった後のその後のシーンで、あの上條伊波、まあ、中田聖奈さんがほんまにちゃんと店で本を読んでるあの荒川青の姿を見るっていうシーンにつながるのがめちゃめちゃいいですよね。
最高やね。
だからその映画から飛び出して本当に映画の映ってない現実を見るというね、ところですよね。
俺らはその映画というものを見ているっていうね、
そう
あの構造もあるし、
そうなんですよ、まあ、なんかそう考えると、まあ、結局映画の中ではあるんやけど、でもそこを描いてますよっていうことに意味がある
よ、ね、そうやな、でその永田聖奈さんがそのもう全部カットされてましたって、いや映ってましたよっていうふうに嘘ついて、っていうのが、まあ、またあれもオツですな、あれは。オツなんですあれ。
オツですな、おじさんが出てしまった。
オツですわ、あれは、ほんま。
いや、だから結局、でも、そうやね。ジョージョーさんが結構ね、持っていってるとこってあんの。
うん、まあ、最後はね。
でも、なんかやっぱそこがさ、恋愛にならないとこが一番いいよね。
そうだね。
うん。
でも、なんかそこがさ、ギリあり得る感じでさ、その意味深に、その顔アップされて、あ、ちょっとこうあるかもみたいな感じにしてたりとかさ、やっぱあの、さっきも言ったけど白い布を広げるみんなが多分絶対気になる謎のシーン
二人で家で飲む前にね、
なんか急に布を広げてお茶こぼ当たるんでみたいな、いや大丈夫ですよ、あの実際もお茶の上でやるんでみたいな
意味がわからんからねあれ、
まあその萩原さんがみのりさんが作ってる映画の中でそういうシーンがあるっていうことなんやろうけどさ、
で、それでそのかさ布をさ使い終わったらめっちゃ乱雑にボーって置くじゃないですか、
うん、
何々ってなるよねあれほんまに、
あれ なんか初めて見たかもしれない、そういうさ性のメタファーを示す何かとしての、うん、見たことないよね。いろいろあるやん、それだから一緒に何かを食べるとか。
うん、いやだから僕も最初はそうなんかなと思う。いや言ったらその共同作業的なことであり、そしてあの布を畳むときにお互いの距離が縮むわけじゃないですか、うん、っていうことなんかなと思ったけど、そういうんじゃなく、なんかこれはほんまに余白としての何の意味もないシーンなんかなと思った
り。でもあるね、うん、すごいよなそれが。まあ、だから いろいろ詰まってるんやろうけど、意味もない風にも取れるしさ。
うん、ああそうね、うん、それで言ったらさ、あの結構序盤のあのメンソールのタバコとかのねシーンとかも、うん、なんかもっと後に生きてくるんかなと思ったら、そんな何かこの特定の何かに生きるわけでもないじゃないですか。うん、
さあの、まあ、一応最後その彼女戻る彼女、うん、星もやかさんが、ね、
見つけるっていうシーンはあるけど、そうそう
そ
う
見てなんかあなんかあったんだなみたいな感じの、そのまあ時間が経過しているっていうこととかの隠喩ではあったりとか、まあ息はするんだけどね、めちゃめちゃ、うん、
なんかでもあのタバコ分けてくれた女の人と、あこれなんかなるんかなってちょっと思いません、最初
初めはね、この人が重要なんやなと思って、うん、何もない
思っちゃうよね、何もない、
うん、なんかそこがそれこそそれが言ったらフィルムに映ってない人、映画の中にならない人っていうところもそういう風に描いてるよね。あの、うん、初めに古着屋に来るカップルとかもさ、まあ、ちょいちょい出てくるけどさ、
うん、
かもな、うん、なんかそこもちゃんとなんかそのテーマと自己批判みたいなところがこうちゃんとなされてる感じが、そのテーマがキュッとミニマルな分そこがすごく繰り返されてていいよね。
あとやっぱ言うとしたらね、あの4人のシーンですよね。朝が
全員集まるとこ、
うん、全員集まっちゃうと、
マジ最高、マジ最高あれは。
めちゃめちゃ面白い。コントやんあれ、ほんまに。いやあのシーンも最高やしさ、あの星萌香さんがあの自転車押していくシーンもめっちゃ面白いしね。あの焦げなくて押していくっていうシーンね。
撮ってんねんなあれ。笑いとしてもやっぱ最高やな。コメディとしてもやっぱ真骨頂やね。うん、
いやー面白いよね。あそこはかなり面白いし、あそこでちょっとまあ言ってしまえばちょっとフィクションっぽくなるっていうところがあって、
うん、
その先であのいやよりフィクションっぽいあの警察官が出てくるっていうところもあるんですけど、
うん、
なんかやっぱあそこら辺がさ混在してるのがさ僕はすごいなんか心地よくて、
うん、
なんかだからそういうフィクションがさちょいちょいっと挟んできてるから、あのラストシーンのあのケーキのところ、うん、あれもなんかまあなんか変な話絶対腐ってるやん普通に考えたら
多
分、うん、やねんけど食べれるっていうところがなんかちょっとそういうフィクションの希望みたいなところがあるのかなって感じがすごいして、
そうね、
うん、最後にあのうちを持ってくるっていうのがいいよ ね、うん、
最後食べて意外といけるねって言っては終わるんですけど、でもなんか俺やっぱああいう僕そのご飯表現フェチやからやっぱ何かをこう食べるっていうことを恋愛とかにこう最後持ってくるのっていうのがすごい好きなのよ。そういうメタファーがすごい恋とか愛とかを食べるものというふうに表現する表現がすごい好きで、
はい、
なんかそこが、まあ、つんくさんの歌詞とかね僕の大好きなとかもそういうとこあったりするんやけどさ、食べるっていうのめっちゃ出てくるんやけど、うん、かやし最後ハチクロやとも思った俺は。
ああまあまあまあ食べて終わるっていうところでは
そうそうそうそう
ちょっとその点と点はかなり遠いと思うねんけど
遠いけど何かでもそういう
つなげられる点ではあるけど
さ、そうそう食べるっていうことに最後落とす、うん、生きることにこう最後返そうとしてる感じがいいよなと。
ああまあ食べるっていう、うん、まあ、エネルギーを得るという行為であり、そうそうそう、うん、まあそのなんていうんだろうな、味覚を共有することってあんまないもんね。その視覚とか聴覚を共有することはあるけど、うん、食べ物によってこのなんか味覚を共有するみたいなことってすごく確かに恋愛的な行為ではあるかもしれへんかな、
うん、そうそうそう、で意外といけるねって言ってなんかさ、いやもうこれ絶対無理だよみたいな、チョコは無理だよみたいなさ、一緒の食べたケーキじゃなくてそれのチョコの方を食べるんだけど、で食べたら、うん、意外といけるねっていうので終わるっていう、やっぱふーだよねあれ。あっこラッキーオールドさんかかって、ふーで終わる感じがね、やっぱああいうことされるとさ、なんかこう、うん、単純なんやけど そう、ふーってなっちゃうっていうところはね、やっぱ言っときたいなとは思うね。
まあだからやっぱそういうシンプルにさ、ふーシーンあるやんな、やっぱジョージ・ウィハさんが振り返るシーンとかもさ、
うん、あーふーシーンね、
うん、
あとはやっぱ古川琴音さんのあの留守電聞かされるシーン、
ね、あそこで、あそこでいいな、
うん、
うん、いやーやっぱバランス取れてるわこの映画は。そう考えたら、
うん、
思い出せば思い出すほど、
そうそうそう、だからそういう、うん、まあ、出してる固有名詞とかそういう日常会話もね、そういう風に、うん、なんかそのこう思ったけど違うでも意味があるよねっていうことを何回も何回も繰り返したりするんよね。
そうやな、
うん、
まあなんかこれってさ、まあ、言ったら下北沢っていうこういうのを撮るには結構格好な街ではあるじゃないですか、
うん、そうだね、
まあ、そういう企画っていうこともあると思うんですけど、うん、なんかこれのもっと違う都市バージョンもちょっと見てみたいなと思いましたね、
う
ん、
そうね、
うん、まあ僕らは今東京にいますし下北にも当然行ったことあるし、なんとなくちょっと雰囲気とか分かってるっていうのは結構アドバンテージかなと思うんですけど、ちょっと全く別の街とかでも面白いんかなと思ったりはしますね。
そうやな、まあ、それこそ京都とかやな、
うん、
あると
したら
な、
そうね、
うん、なんかでも最後にこうちょっとこう投げかけみたいなのもあるけど、俺らって下北沢で遊んだこともあるし、
うん、
それこそ行ったことあるやん、コショビビとか一緒に行ったことあるやんな、多分なかったっけ。
ありますね、はい、
あるよな。シティカントリーシティも一回お茶したことあるよな、
うん、一緒に行ってめちゃめちゃ美味しいパスタ食べましたからね。
あ、そう、パスタ食べたよな。
うん、
そうそうそうそう、だからまあすごく知ってるしこうだなっていうことがすごく響くんやけど、これ取り上げるにも戸惑ったところが、本当にこれこの感覚を例えば同世代の地方の人は感じられるのだろうかっていう
感覚、うん、そうやな、
うん、
なんかあの途中でやっぱりさ、あの下北がモデルになってるところが出てくる漫画やったっけ、七男桐子さんのね、
う
ん、
七男桐子の、うん、かぼちゃとマネのやつだね、
うん、とかね、なんかああいうやっぱその下北自体が持ってる文化の力をやっぱ使ってるシーン多いじゃないですか。
うん、そうだね、
そういうものを売ってやっぱ東京の強みなんで、そういうところと関わりがない、うん、まあ、僕も当然関西にずっといたら分かんなかっただろうし、そういうところにどれぐらい伝わるのかっていうのは確かに分からないかもしれないですね。
うん、
うん、
さあなあ、でもなんかそこがそのでも改めて、まあ、劇場で見て今回も配信で見返して、でも改めてそこが言ったらこうスノビッシュなやだみみたいな感じじゃないからやろうと思ったのね。
うんうん、確かにね、
うん、うん、なんかそこってさ、それこそそういう、まあ、花束にも感じるけども、ちょっとこう、まあ、わざと花束とかルワーク的にやってる部分っていうか、そのスノビッシュな、
うん、
その文化系の、あとこう、ちょっとこう、そこでの葛藤みたいなんてさ、だそれってさ、めちゃめちゃ、なんかターゲットゾーン狭いっていうかさ、なんか全然そこが分からん人からしたら全然響かへんところってあるやんか。
うん、
いや、もう、働けよとかさ、もっと真面目にとかさ、なんかそういう、なんか、一個のパンチで全部、そのポスターを割ることができる映画って正直あると思うんやけどさ、まあ、モテキとかも今はそうだと思う、うん、これはね、
そうですね、うん、
うん、なんかそうなってないと思った。だからそこはちゃんと今まで喋ってきたその現実に返そうとしてくれてるからだと思うのね。
そうですね、うん、
うん、
まあまさにそういう会話が出てくるもんね、その文化っていうよりも、まあ、街がすごくないかっていう、
あ、若葉さんがね、
うん、
けどでも町も変わってもなくなってもあったってことは事実だから町もすごくないですかみたいなことをね返すっていう、そう
だ
ね、
だからその、うん、まあ、結局それに対するカウンターになってるからこそそこで終わってないですもんね、
うん、
さっき言ったみたいな一緒な感じで終わってない、別に固有名詞が分かるからこの映画面白いっていうところに落ち着くわけではない
な い, ですか。ない、そう、うん、そうそうそうし、そうやねんな、それこそさっきのかぼちゃとマヨネーズのさ、多分上京してきたみたいな子が、うん、七男桐子の漫画出してきてさ、
うん、
これ下北で多分なんか階段のとこなくなっちゃったみたいなんですけどどこか分かりますかみたいな、だからいや、あ、これはあれですね、 JR の新宿駅ですね、完璧にみたいな、うん、違うみたいなさ、でも、うん、あ、貸してもらっていいですかみたいなんで、あの、ここのあの白鳥座はそこにありますよみたいな感じ でバイト終わったら一緒に行きませんかみたいな感じでさ、一緒にそこであの写真撮りに行くとこまでさ写してくれるみたいな、
結構丁寧にね、うん、
うん、
描かれるよ、
ね、なんかあそこにやっぱすごいそういう、うん、意味があるっていうかね、
そうですね、
なんかそういう勘違いとか間違ったじゃないけどほどしても、うん、なんかそういう風に その会話をしてつながることもできるみたいなさ、なんかそうい
う
フィクションなんだけども、なんかあのバランスやってくれてんのが、うん、なんか俺は力也さんの映画が好きだなって思えるとこだね。
そうですね。だからなんかその固有名詞の殴り合いじゃないんですよね、うん、そのまあそれをものが生み出すコミュニケーションまでちゃんと言ってるっていうかね、
うんうん、うんうん、そうだね、
そうそう、そっちが本来なわけで、
だから結構固有名詞さ、ビブ・ベンダースとかさ、まあ、さナナン・キリコとかさ、うん、まあ、そういうの出してきてるけど、うん、あとまあほらトリフォーの男2人女1人の映画撮るなら、はいはいはい、トリフォーより面白いもの撮れる気あんのかってあのね熊谷さんが言ったみたいなさ
はいはい、サークルの男の子の話、ね、
そうとか、まあ、あれもまあ自己言及的なとこあると思うんだけどさ、
うん、
なんかそこはなんかでもそういうパンチラインがなんかそのあざといとかやだみになってないバランスっていうのは本当稀有な人だと思いますね、
うん、
うん、どうしてもちょっと嫌だなって思っちゃうし、まあ花束みたいな声をしたとかはそれをもっとルワク的にやってるみたいなもん見てたからさ、
ね、
うんうん、
確かに花束見た後っていうのは僕はちょっと結構でかいかもしれんね、
そう、うん、やっぱ花束ワクチン打った後やからさなんかそれはあるよ ね、 うね、うん、
確かに確かに、
うん、とかね、そういういいなと思って、まあ、この人の映画は一生見続けたいなと思いながらね、うん、でも本当街の上ではなんかまた見返したいし、なんかほんと家に置いときたい作品だなとか思ったりして、すごい大事な映画になるんだろうなっていうふうに思ってますね
でもまあ確かにあれやね、これさ、あの、まあ、コロナで1年遅くなってるからこそ花束の後になったわけか。
そうそうそうそう、
まあ、そう考えたらすごいいいタイミングやね、やっぱね、
うん、1年遅れたことがね。そのタイミングで、うん、あの古川琴音さんはドラマとかあのコントが始まるとかに大抜擢されてたりとか、
はいはい、
なんかそれこそ若葉龍也さんがもう普通に朝ドラ出ちゃったからね、さこっちが出るんだ朝ドラみたいな
あ、そうですね、
そうそうそう、だからより面白くなってるっていう
結果としてね、熟成させた意味があった映画になってますね、
うん、そうそうそう、うん、すごい良かったなと思うしね、うん、なんかそういう意味で素敵な映画だなと思いますね、うん、
はい、
はい、以上です
てなところでございます。はい、心の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は kokoronosuna@gmail.com 心の砂 @gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。 Apple Podcast でのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿はハッシュタグ KOKOSUNA ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた固有名詞などはノートにもご使用がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということでですね、先週ぐらいから言ってますけども、あの Spotify でもね、あのレビューできるようになったので、ぜひともですね、いい評価をいただいたりフォローとか、
はい、
Spotify とか Apple Podcast のフォローとかもね、ぜひともお願いします。リアクションも待ってま す。
はい、
それでは皆様ごきげんよう。